前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。もう年の瀬も押し迫ってまいりました。今回はですね、年末解雇ということで、この1年を議会活動、そして議員活動を振り返っていきたいと思います。なので、ちょっと私が喋る側に回りたいと思いまして、この方をお呼びしました。この番組のプロデューサーの、平東生さんです。
はい、おはようございます。
はい、ございます。
久しぶりですね。
久しぶりですね。0回にやって以来ですね。
そうですよ。はい、はい、ちょっと待ってました。
あ、そうですか。はい、今まで聞いてくれてましたか。
ちょっとだけ
ちょっとだけ、はい、はい。これまで、町の話題をピックアップしたゲストと、議会関係の、ゲストをお呼びしてお届けしてきましたが、ね、はい、マニフェスト大賞、マニフェスト研究所とかですね、政策本位の政治を目指す、政治家のグループがあるんですけども、そこから、沖縄に10月にですね、非常に多くの方がお見えで、ちょっとハイレベルな議会の話をお送りしてしまってですね、ちょっとマニアックだったかもしれませんけど、
いいじゃないですか。だけどこうやってね、積み上げとくのは大事なので。
はい、新しい年はね、那覇市議会議員もたくさん呼んで、市町村議員も県議の、皆さんも呼んで、あと事務局の皆さんも呼んで、よりこう親しみやすい議会の話題を届けていきたいと思っているんですが、さて今日はですね、まずその那覇市議会の、三大ニュースといいますか、それと私の議員活動を振り返りたいと思って。
そうですね、しっかりここら辺は蓄積しておこうというのがこの番組の狙いでもあるので、ただあれですよね、今年はまずは最近の話だけどマニフェスト大賞ですね。ここは、あのあと0回の時にマニフェスト大賞を取りましたっていう話をしてもらっていて、でそこで あのやったことの内容、つまり市の施策っていうものの評価指標を作って、でこれに対してどう達成しているかっていうのを施策ごとにやっていくって、僕面白いなと思ったんですよね。要は各事業ごとのもののベンチマークだと、ワークショップ何回やりましたとか、何人集客しましたみたいなことは、それはそれで僕大事な積み上げだと思うんだけど、じゃあその先に市の基本的な目標があって、いわゆる計画の上位計画みたいなのがあって、それに対してどう達成しているのかっていう話をされていて、
市長マニフェストのね、
そうですね、それはすごい大事なことだなと思ったんですよ。なるほどなと思ったんで、
ありがとうございます。
その先でこのいわゆる今度は授賞式があったと思うんですけど、その話から今日聞きたいなと思って。
授賞式が11月の6日、東京の六本木ヒルズでありました。でそこでですね、大体全体いろいろな部門があって、空城さんの部門や、議会部門、市民の部門、そして、ネットを使ったコミュニケーション賞とかですね、いろいろな部門があるんですけども、50団体余り、個人団体が表彰されましたけども、その中で、私も優秀賞の方で、その当日にグランプリとか最優秀賞など発表されたんですけども、優秀マニフェスト部門の議会の中で、優秀賞ということで
議会部門だったわけですね。じゃあ前泊美樹さんが受賞者とも言えるけど、那覇市議会とも言えると。
そうですね、議会大体よその、ノミネートされたといいますか、優秀賞にノミネートされた団体を見てみますと、議会そのものであったり、あと、会派の、方々もいらっしゃいますし、議員個人、というのもあります。で私は今回は議員個人というところですね。
議員個人のもので受賞したんですね。
ぜひ那覇市議会で、取りたいというのが、かねてよりの夢でありますので、でそこで、優秀賞をいただきました。で審査委員長の北川雅康先生、
北川先生ね、
が公表を書いてくださっているんですけども、先ほど東生さんが 説明していただいたように、うん、まあ、市長の前の尾長前市長ですね、はい、108項目の、マニフェストを評価シートに落とし込んで進捗を、うん、調べてそれを元にした議会質問ということだったんですね、
はい、
で、その、まあ、説明責任を果たさせるというのが主な目的なんですけども、うん、まあ、ちょっと修正を加える必要があるときはまた市民と話し合いをし、はい、修正をしていってはどうかというものでした。まあ、これに関してはまあ、二元代表制におけるマニフェストの PDCA サイクルを回すということで、うん、そのあり方の幅を広げる試みであると。
そうですね。
まあ、評価の中では、まあ、達成度の検証の難しさなど個人での実施における限界や課題も浮かび上がった。
確かに、
まあ、さまざま試行錯誤しながら市民とともに新しいマニフェストのあり方、うん、活用の仕方を提案してほしいという公表をいただいております、
はいはい、まあ、確かにおっしゃってることは合ってますね、うん、合ってるというか、はい、これ難しいなと僕も思うんですけど、今おっしゃってたこの二元代表制の重さみたいなもので、はい、やっぱり議会の大事さっていうのを、うん、やっぱここでちゃんとくさびがね打てるといいなと、はい、いう感じですよね。
また別の審査員の先生からは、うん、このマニフェスト大賞第10回なんですけども、はい、まあ、10年経って、うん、こういうマニフェストってこうやって使うのかという、うん、一つの提案があったというふうに感じているというご意見もいただいて、この対象に応募する中では自分はこうやってこのマニフェストを、うん、自分のマニフェストを PDCA 回してますっていうのは多いんですけども、うん、その人のマニフェストといいますかね、まあ、首長のマニフェストを、うん、どう評価して PDCA 回すのかっていうのでは、うん、まあ、本当にこの対象のね目指すところの根本的なものであり、うん、で10年間の一つの、はい、目に見えた成果かなという話もありましたけどね、うん、
まあ、すごくいいと思います。逆にこれ洗練してきたら他の議会にも移転できそうな話ですよ ね、
うん、そうですね。
これはブラッシュアップ必要ですね。
そうですね、うん、それでその表彰式の前日に、うん、受賞者のプレゼン大会があったんです、はい、でそれで私も手を挙げまして3分間のプレゼンを行いました、うん、
3分。
そうするとね、うん、質問が殺到したんです。私も、うん、手を挙げたのはやっぱりこのマニフェスト評価シートこれからどういったものにしたらいいものになるのかというご意見をたくさんいただきたいなということで手を挙げたんですけども、うんうん、
質問がたくさんあるっていうのは、はい、まあまあ良し悪しで言うと、まあ、すごいいいことだと思うんですけど、いいことでしたね。まあ、逆にプレゼンテーション分かりにくかったということな
プレゼンの内容というよりは、うん、これをどう考えるのか、うん、どうやってその、まあ、今後につなげていくのかという発展的なそれについてどう考えているのかという質問が多かったです、うん、例えばですね、私評価の塾に総合計画も載せたんですけども、はい、おうおうおう、総合計画と首長のマニフェストとの関係っていうのは、うん、この手の、ま、学会やそこら辺でかなり今ホットな議論になっているんですけど、つまりその行政計画は市の、うん、まあ、総合的なといいますか最高峰の計画ですよね、うん、総合計画、うん、まあ、市民と約束をする計画と、ね、じゃあ4年で一度変わる首長のマニフェストっていうのの関係をどう考えるのか、
うん、というのが一つでした。今トレンドってどう考えるっていうふうになってるんですかね。
そうですね、まあ、一つの県外の自治体の一つの取り組みでは、うん、例えば首長の、うん、機関と、はい、総合計画の機関っていうのを揃える、うん、まあ、スタート、うん、
なるほど、
揃えるっていうところもあります。
4年にしようとか8年にしようとか、
例えば8年で、ね、で、うん、改選の時に一度見直しを行う、うんうん、今那覇市10年ですよね。
そうか、途中見直しをして8年ぐらい、はい、あ、まあ、それちょうどいいかもしれないですね、
うん、というところもあります、うん、まあ、かたやそれに対して、まあ、違う見方があって、うん、まあ、私なんかそっちの方なんですけども、うん、市民と約束する、うん、まあ、行政計画はそれはそれで、うん、例えば市長が変わってもこれは約束しますよ、
あ、もっと上位であると、
安定性っていうのも求められるのではないか、うんうんうん、
確かに、
なので、この辺は揃える必要ないんじゃないかという考え方もあるんですね、
うん
うん、まあ、ただ今どの方向なのかというところはまだ見えにくいところはあっていろいろ議論されているところです。
揃える必要がないっていうのは、うん、なんか言ってることは分かるんですけど、うん、やっぱ上下関係あるべきなんじゃないですか普通、
う
ん、
そうですよね、
総合計画は、うん、に沿って、うん、作ってその中で市長のマニフェストが入っていくっていう方がなんか安定するような気もするんですけど、嫌がる市長もいそうですよね。
そうですね、う
ん、例えばそれをやめるんだとかそれを壊すんだっていう政策が確かにあってもいいっちゃあってもいいですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、だからそれをこの民をどういう、うん、 まあ、時間軸的なものもあるじゃないですか、うん、まあ、総合計画が例えば今なしの総合計画なんてもうやがて第5次総合計画作ろうという次ですよね、うん、それよりも去年選ばれた市長の方が民意を反映している公約を立てているんじゃないかという見方もありますから ね、うん、その辺ちょっと難しいところかなと思うんですけどね。
そうかそうか、いわゆるじゃあアカデミックの世界でも割と今議論されているところなんですね。
そ そういうところですね。なのでまあ市長がその総合計画と自分の公約をどう捉えるのかということも議会でも質問しましたけども、うん、人によると思いますし、うん、またあの尾長前市長の時は4期でしたね、はい、そうなるとほとんども総合計画とたがわないわけですよ、うん、
なるほど、
うん、まあ、そうなると安定した運営ができるっていう一方、うん、違う意見というのかな、うん、そこに反映されない意見というのはどうなるのかなというのも出てくるのかなと。
そうですね、そこの比率って大きくなりそうな気がしますよね、
うんうんうん、ということで総合計画との関係ということの、うんうんうん、まあ、質問、まあ、どう考えてますかということもありました。で、まあ、これに関連するんだけどもやはり個人での限界という点に近いんですが、うん、総合計画の場合は、まあ、今まあ、流行りで議会基本条例で、うん、まあ、うちもその議決事件として総合計画、まあ、議会が責任を持って決めるということになっているんですけども、はい、うん、総合計画であれば議会として意見を示すことができますよね、うん、これは改善した方がいいんじゃないか、
そうですね、う
ん、それはダメだとか、うん、まあ、しかしながら首長マニフェストに対して、うん、じゃあ議会として、うん、どうチェックするのかっていうのが次の課題なんじゃないかと、うん、やっぱ個人の質問では限界があるんじゃないかという指摘。
どうしても、まあ、積極的になりやすくなっちゃうので、うん、まあ、要は是か非かというか市長をフォローするかそれに反対するかみたいな、うん、変な二極になっちゃうんですよね、うん、一個一個の事案に対しての評価っていうよりは、
うん、そうですね、
市長派かそうじゃないか、みたいなことが、だけどそれが議会をある種、風通し悪くしてるとも言えるので、うん、この辺の積み上げの手法があればね、はい、当局側もそうすると緊張感も出てくると思うので、うん、すごいいいなと思います。あ、なるほど。じゃあ
これに関連して、うん、やっぱりじゃあ議員活動とどう線引きをするのかという話もありました、うん、まあ、これに関してはもちろんまあ、私は是々非々中立の立場なので、はい、マニフェスト、市長のマニフェストが全て全部推進しろと達成しろという立場であるわけでもないわけですよね、うん、意見が違うものがあります、うん、それはまたその場、うん、それはそれで議論をすると。ただそのマニフェストという、まあ、客観的な話ということで、うん、評価を回していくというところなんですけども ね、
う
ん
うんうん、
でまた毎年これをまたやってもそんなに意味がないので、うんうん、ちょっと時期を見てという。
そうですね、まあ、あとマニフェストなんかでもちょっと抽象的なやつとか、うん、やたら具体的なやつとかっていうのはうまた濃淡があるじゃないですか、
そもそもが今回苦労するのは、うん、マニフェストというわけではなくて公約という言い方をしますよね、うん、で非常に抽象的な書かれ方をしているので、
ね、
どう評価したらいいのか、
う
ん、だからそもそものマニフェストというか、うん、公約自体の書き方っていうのも自分の時は気をつけようかなと思った点ではありますけどね、
うん、そうですね、まあ、ただそれは市長の就任の時にこの公約はどういうことですかとか、うんうん、まあ、もっと強く言うんだったら措置目標も含めてね、うん、聞くとかっていうのをやっぱり一回確認をして、
うん、
揃えておかないと、うん、この点のスローガンみたいなやつは評価しにくいですね。
そうなんですよね、
う
ん、
そういうのが、まあ、いろいろごちゃっと混ざってマニフェストって作ってるケースが、うん、まあ、見受けられるので、うん、
はい、
そんな明るくとかほがらかみたいな表現とかってちょっと困っちゃいますよね。
その辺はね、
うん、
ね、でまあ、そういった話があってですね、非常に良、うん、かったですね。
そうか、じゃあ課題も少しは見えてきた、はい、ということ で
これから、うん、まあ、総合計画来年度から、うん、市民の皆さんにも意見をなしは聞いて作っていくと思うんですが、まあ、議会でじゃあどう審議するのかっていう話も出てくると思うんですね、うんうん、それのまた参考にしたいなと思ってます、
うん、なるほど、
はい、
他 の受賞者で何か面白かったところとかありますか。
そうですね、うん、同じ、まあ議員の部門で言えば、うん、長崎県議会議員の方が、
はい、
ご自身のね、うん、マニフェストの通信簿をつけて、
自分の自己評価。
そう、うん、でもね、あの、見てくれもあの通信簿っぽい学校の
モチーフがもう学校の通信簿みたいになってるんだ、う
ん
う
ん、そうそう、こんな感じで今
ラジオではちょっと伝えられないんですけども、あの通信簿だ、はい、本当に、
うんうん、それをあの皆さんに配ったという、
うん、なるほどね、
の作り方がまた彼がこだわった点が、うん、あの綺麗な封筒に、うん、デザインにこだわった封筒に入れてちゃんと手渡しをする、なるほどね、つまり捨てられないように非常に工夫をしたっていうところとかですね。
それはだからプレゼンテーションの仕方として結構新しかったのかもしれないですね。
そうですね、うん、長崎県議会は通年議会にしたけども、あの開戦後に、辞めてしまったりと、まあ、いろいろな、うん、あの注目の、はい、議会で、議会改革に、うん、絶望感を抱きながら頑張っている人の受賞ですね。
一心一体な議会なんですね、はい、うん、なるほどね。そうか、これはあれですか、一応一区切りだと思うんですけど、またブラッシュアップしたら応募するとかそういう感じなんですか。
あ、そうですね、うんうん、やっぱりあの年々あのよくしていきたいなと思ってます。
なるほど、あ、これは良かったと思います、うん、はい、
はい、
今日ね1年振り返ってってとこなので、はい、まあ、その他のまあ、三木さんが活躍したあるいはまあ議会自体のニュースみたいなものがあれば少し総括しておきたいなと思いますが、う
ん、はい、やっぱ議会自体の話をね、ここではしたいんですけども、はい、あの三大ニュース考えたんですけども、はい、去年はいろいろあったんですよ、うん、あの2014年はね、うん、でその改選後で議長選挙があって、うん、あの同数になる
盛り上がりましたね、
いろいろあって、でそれから今年に入ったら、まあ、議会自体は政局でぐちゃぐちゃなのは変わらないんですけど、はい、目立った動きがなくて、2つ、まあ、2大ニュースということで紹介したいと思います、うん、1つは那覇市観光振興条例はい、っていうのをあの議員提案で作った、はい、全国的に議会改革の流れの中で議員提案で条例を作りましょうという流れになって、
ね、うん、トレンドですよね、
うん、京都市会から始まった乾杯条例なんていうのね、うん、有名じゃないですか、うん、はい、那覇市でも陳情上がって採択したところであるんですけども、うん、那覇市では路上喫煙防止条例に続いて、
はい、ポイ捨て条例ってやつ、ね、
はいはい、であとは議会基本条例は議会の条例ですけども、うん、それに続く議員提案の条例ということですね、はいはい、
まあ、2,3 年に1本って感じですかね。
そうですね、うん、意気込んで作った割にはいろいろな、うん、あのまあ行政側としてはなかなかこう扱いづらい部分もあったりですね、はい、ちょっと議員としては条例自体の勉強をもっとしてから、うんうん、取り掛かった方がいいんじゃないかとかそういう面もありましたけども、まずは作ったということですね。
そうですね、まあ、そこを評価するかと、うん、辛口に言うともうそれしかないんですけど、うん、そうなんですよ、うん、
条例作りゃいいってもんでもないのでね、
うん、だから、まあ、結果としてはやっぱちょっとスローガン的な、まあまあ、もっと意地悪く言うとちょっと相場な的な感じになったと思うんですけど、うん、まあ、40人がここである種の意識揃いをして、うん、あの作っていったってプロセス自体は良、ね、かったと、まあ、こう前向きに評価すればそういうことなのかな、はい、あとは実効性をどう伴わせるかっていうところが多分当局とキリキリやらないといけないところなんですよ ね、
そ,
うですね、
それはやっぱりあの法規のテクニックみたいなところがあるんで、うん、そこら辺は素直に受け入れつつ、うん、やっぱりあのこの条例作るときに市民や関係団体で識者の方にもご意見伺っているので、はい、それをみんなでまた共有したっていうことがよくて、うん、まあ、それはそれこれはこれでテクニックと、うん、あの自分たちが民意を反映したものを作るんだっていうのはまた別で分けてですね、うん、議論できるようになればまた次回はいいものができるんじゃないかなと。
確かに、いや、まあだけど改正もできるわけだし、うん、それのブラッシュアップもできるわけだし、うん、あとそれに伴ういわゆる最速というか規則ですか、はい、っていうものもまだ議会も関われるかもしれないし、
ね、
う
ん、まあ、まあこの辺もいろいろなあの議論といいますか、あの、まあ、規則っていうのはまあ行政側が、まあ、自分たちが実行するにあたり作るようなもので、うん、まあ、議会が触るものなのかどうなのかっていう議論もありましたが、あの、うん、
僕は、
まあ、行政
は
ね、
僕個人的に言うと触っていいと思います、うん、せっかくだって上位の条例作ってるわけだから、うん、ブラッシュアップをしていくっていうのは関わって、うん、なるべくこういうのってせっかくやったんでやめずに、あのやめずにしぶとくブラッシュアップ ントするでいいような気がしますけどね。
これあの掘り返したらキリがないんですけども、うん、そもそも観光基本、観光振興基本計画というのを当局が、はい、まあ、那覇市が作るというところの後出しで条例作るという、うん、極めてこう整合性どうするんだという話 で、うん、でところがそのすり合わせもうまくいかないまま条例ができたという、うん、あのあまり議員の皆さんに聞いてほしくない話なんですけども、
なるほどね、
あのそういった前後というのもあったもんですからね、あのその辺の反省点はあるかな。
そうですね、当局と議員 の、 あの関係性っていうのはいろんなところであるんだなと、いつも僕もね、こういう番組やればやるほど思いますわ、
はい、うん、まあ、結局集まるところはそれがあの全市的に効力を持つものになりますしね、うん、
はい、
ということで、まあ、しかしながら那覇市議会としては頑張った、まあ、
一つの大きなニュースってことですね、うん、
はいはい、よかったと思います。
もう一つ、
もう一つですが、ね、あの4月にありましたあの、那覇復讐友好都市交流シンボル作り事業、まあ、いわゆる新聞で言う場合は流中って竜の柱ということで、はい、若狭の方に、15メートル の、うん、あの2本 の、 あの竜の柱の事業で補正予算1億円を組むという臨時議会がありました、うん、はい、この議会運営がすごかったんですよね、うんうんうんうん、これがもう一つのニュースかなと思います。
なるほど。
この、まあ、普通臨時議会というと1日で終わるんですが、
うんうんうん、
まあ、ゴールデンウィーク挟みましたので、一概にも言えないんですけども、何日だったかな、4月の、27日から5月8日まで、はい、12日間で、延長して12日間になったんですよ、うん、で、この中で、業者さんの、うん、参考意見、うん、まあ、参考人招致で、うん、それを議場で開いてまたインターネット中継でやり、うん、でそれを受けて あの那覇市との、質疑ですね、うん、質疑をあの時間無制限、うん、通告なし、
うん、
でインターネット中継を
いわゆるガチってや
つね、そうそうそう、うん、ガチの、
うん、
これやったんですよね、うん、
なるほど、
しかもね、十何人登壇してるんですよ、
うん
うん、それぞれに、
なるほどね、
うん、それがまあすごいな、まあ、ガチじゃ議会ってガチじゃないのかよという話もねありますが、まあ、
要はだけどね、通告とかがないとやっぱり本当に無制限になるとなかなかね、あの、いわゆる議題の優先順位ってあるのでしょうがないと思いますけど、まあ、この件はいわゆる流中議会をやったということですね、はい、
そうですね、なのであのあれだけの議員が手を挙げたっていうことも嬉しいことなんですが、うん、やっぱりしっかり行政の方もあのそれに応えたというのはすごかったと思いますよ、うん、
なるほどね、
議会としてはあの、はい、あの見応えがある議会だったんじゃないでしょうかね、うんうんうんうん、
前道さんとしては、うん、まあ、基本的に流中のあるべきかどうかっていうのはネガティブだったかもしれないけど、ね、だけどあれですね、このできたことというかこの議会で話し合えたプロセスっていうのは非常に評価していると、
ね、この議会運営っていうか、うん、この議会の活性化という点ではそこはすごかったんじゃないかなと思ってます。でこれ以降、まあ、あの普通の定例会とかいろいろ臨時会の中で、うん、あの議案に対する質疑とか、うん、まあ、総括質疑とかいろいろなあの一般質問代表質問の他に、うん、あの登壇する機会があるんですけども、うん、それまではもう数えるほどしかいなかった登壇者がもうみんな多分手を挙げやすくなったんでしょうね、はい、いろんな人が質疑をするようになって、
は
い、そう
か、
そういう、まあ、議会活性化の点で非常に良かったんじゃないかなと。
雨降ってなんちゃらってやつですねはい、
と思います。
そうかそうか、それが5月頃あった、うん、ということですね。そうです、
はい、
やっぱり、まあ、これはある種の教訓でもあるし、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、次につながるものだったという評価をして、うん、まあ、あとは流中をできたものをどうするかっていうことを、
もう多分ね、すっかりお目見えしている頃かと思いますけども、
はい、
はい、
わりました。まあ、あ、まあ、結構 ありますね。あとじゃあ個人的にじゃなくて、まあ、他の質問等々のトピックとかで何かあったあのトピックがあれば。
あ、そうですね、じゃあ、まあ、
さらりと
あの文化行政絡みで、那覇市役所 の、 あの玄関の方にある生誕の像、
はい、
朝倉文夫さん作ですね、はいはいはいはい、あれをあの去年取り上げた時に、うん、あの足元の下の本当は四角い台座のようなものがあるんです、うん、あれ地山というらしいんですが、うん、それが見えていない状態で、うん、それだとあれも作品の一部なので、うん、著作権に抵触するという、
なるほどね、
ことを質問したことがあります。
改変したっていうことになっちゃうわけですね、はいはい、うん、
でそれを まあ、ちょっとちっちゃな予算ですけどもつけて、うん、で いつあの改善してくれるんだろうと思ったら、11月ですかね、うん、工事が入って、うん、今あの立派な形に、
あそうか、
はい、足元がすっきりしてますので、うん、どうぞあの、役所の前を撮るときはご覧くださいと、
はい、
いうことと、あと一つは今インターネットブームでの ゲームをきっかけに刀剣女子って聞いたことあります？
知ってますよ、聞いたことあります、
ねね、刀剣乱舞とかいう、ね、
はいはいはい、
ゲームの私も、うん、ちょっとね刀剣女子、うん、まあ、かなり刀剣女子なんですが、
出会いもやってるんですね。
そうなんです、あのちょっと最近あの修行させていただいているんですけども、
リアル刀剣女子
はい、そうなんですよね、うん、リアル刀剣女子なんですが、ね、やっぱりこの、まあ、歴女ブームの時も経済効果って非常に言われた、うん、で刀剣ブームもあのすごいんですよ。私も県外で、うん、博物館行くともう若い女子がすごいこぞっていて、はい、うん、
ね、
でそれを、まあ、沖縄でもそのブームに乗っからない手はない、うん、まあ、しかも、まあ、こういう歴史関係のゲームアプリなんかの開発で、うん、市民も歴史に親しむことができるんじゃないかという質問をしました。それで、琉球の名刀サンフリというのがあるんですよ。
全然知らないんですけど、
ええ、これを PR した
ら、見られるんですか？
そうなんです、これね那覇市の歴史博物館が持っているもので、うん、ええ、で毎年5月に、うん、あの証券の国宝展、
はい、
でその中で、2015年は、うん、この、琉球の名刀サンフリを、うん、メインにした企画展をやったそうなんです。なるほどね、
一応タイムリーに合わせてたんだ
ね。そうそうそう、そしたらやっぱりね刀剣女子が集まって、で式年園でその刀剣のコスプレの撮影会とかやったという効果があったようですよ。
コスプレってマイスになるってよく言われてますけど、実際にいろんなところの場所で、はい、あのこういうことはできるのはありですね、だいぶソフト授業ですね、
細かい話をすると長くなるので、うん、このまあ、この3つですね、千代金丸という、うん、あの北山の半安置が持っていたという、これにもいろいろなストーリーがあるんですが、その千代金丸、はい、きらびやかな非常にあの、花のある刀です、うん、でそしてもう一つが、千金丸、千金丸かな、千金丸というちょっとシックな形の日本刀に近い形、うん、でもう一つが妖刀 の茶炭のアーチリーというのが見つかって、でこの茶炭のアーチリーはこれを元にしたあの、番組、うん、ができたそうなんですけども、
うん、あ、そうだったんですね。そういう視点で見たことがなかったから、ちょっと今度気をつけて見てます。
この妖刀の話をするとまた長くなるので、うん、検索いただきたいんですけども、
は
い、非常にこの魅力的なサンフリ、
はい、
これもやっぱりその私も改めて調べて、うん、こんなあの名刀があるんだということも、分かったので、うん、こういうのまた PR しながらですね、
うん、
観光や文化生活にもつなげていけたらなと思います、
うん、なるほどね、はい、そうかそうか、ちょっと今日意外な一面ですねあの要は基本ほら、はい、議会マニアな話の方が多かったもので、はい、だいぶ、
はい、
あの分かりました。
こんな一面もありますというところです。
はい、
はい、
じゃあ今日はこんなところで締めないといけない
感じになって
きたんですけど、
はい、また、うん、2016年もですね那覇市議会、注目していただいて、うん、やっぱり市民の皆様があの、うん、ちゃんしっかりとね見ていただいて、うん、ここおかしいんじゃないかとかいろいろ意見してもらってなんぼの議会でありますので、はいはい、しっかりとアクセスしていただきたいと思います、はい、
たまにこうやって聞き手で、はい、興味本位で出ますので、
はい、
呼んでください。
よろしくお願いします、はい。